知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は本を読もうよについて中央図書館の大脇さんと岡本さんにお話を伺います。お二方今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずは大脇さん、はい、今月の一般書はどんな本なんでしょうか。
はい、一般書は140字の戦争です。
140字の戦争ですか、
はい、今その戦争がですね SNS を使った情報戦になっていて今までの戦争とはだいぶ様子が違ってきているというのをレポートした内容の本になっています。
そういう本なんですね、
はい、
この140字っていうのは、はい、ツイッターの字数のことなんでしょうかね。
そうですね、そうだと思います。SNS を代表するものかなと思いますので、はい、
では詳しく内容をお聞きしたいんですが、はい、どんなものなんでしょうか。
はい、この書かれた著者の方はですね、はい、中東を中心に取材しているジャーナリストの方で、取材するうちにやはり先ほど言った通りその SNS を使った情報戦が、今の戦争では重要になってきていて、その様変わりした様子を伝えたいっていうことが書くきっかけになったようなんですけれども、
は
い、事例がいくつか当人の方に取材されていろいろ載っているんですけれども、そうですね、140字ツイッターっていうことですと、はい、そのイスラエルとパレスチナの紛争が、今もあるかと思うんですが、そこで16歳の少女がですね空爆の様子をツイートしたりですとか、写真や動画を使って自分の体験をツイッターで世界に発信をしていたっていうのが非常に注目を浴びたっていうのが事例として一つ挙がっています。そういうことができるようになってきたので、その普通の人々がその深く戦争に関わってくるようになったというのも書かれていました。
なるほど。その他には何か大脇さんが読んでいて、はい、これは印象深かったなというところはありますか。
はい、読んでいて非常にびっくりしたんですけども、ロシアとウクライナ、ここの本に書かれている中ではロシアはその軍事的にウクライナをこう制圧しようと思えばできるですけど、それをなぜしないかっていうと、ウクライナが不安定化していればそれで十分だっていうのがちょっとあるみたい で不安定かと思ったんですけど、そのロシアで今偽りの情報を生産する工場というのがありまして、
偽りの情報を生産する工場、
はいはい、ロシアにいながらウクライナのウェブサイトを偽装したりですとか、
はい、
ネット上のウクライナの記事をロシアに都合のいいように、加工したりですとか、ウクライナ人の、人になりすましてブロガーで偽の記事を書くとか、そういったこと、その情報をこうさあのか、間違った情報をいろいろ流してウクライナ の国の中を不安定化させるっていうのが今のロシアの目的だっていうことがちょっと書かれていて、そういう疑いの種をまいていて、はい、それを読んだ人、読んだ時に真実を見極める力を人々から奪っていく、それがロシア政府の、全体的な狙いだって、そういう働いてた人も気づいたりとかしたっていうこともあったんですけど、
なるほど。
で、私たちもそうやって何気なくそういうものを目にすることがやっぱり増えてきたと思うので、はい、日本でこういったことが起こるって言うとやっぱり起こるかなって、ちょっと起こらないような気がはしますけども、 SNS のその危険な面ですねを少し意識して心に留めておくのも非常に大事かなと読んでいて思いました。
なるほど、これ現代ならではという感じがしますね、
は
い、
今の 世界の状況を知るっていうこともできますし、はい、なかなか日本にいると分かりづらい部分ももちろん読んでいてあったんですけれども、うん、はい、いろんなことを知るっていう第一歩で読むっていうのも大事かなと思いました、
ね、この季節だと、まあ、戦争というものを考える機会も増えると思うんですが、はい、ぜひ読んでみていただきたいと思います。さあでは続きましては児童書についてご紹介いただきます。岡本さんお願いします。
はい、お願いします。児童書はよろしくパンダ広告社というお話です。
よろしくパンダ広告社ですか。
はい、
今ですね私の前に鮮やかな本があります。黄色と白の表紙でして、その中にパンダの会社員そして動物のお友達ですか、これはね、とても賑やかな、ね、はい、雰囲気がありますけれども、では内容も教えていただけますでしょうか。
はい、内容、このパンダ広告社という、はい、パンダだけの広告会社で働く主人公本田パンダくんが自分の語りで自分の仕事の日常を語っていくという物語です。
はい、よろしくパンダ広告社というこのタイトルもね面白そうですし、はい、今ちらっとおっしゃった主人公が本田パンダくんなんですね。
はい、そうなんです。
これをまた面白そうですね。
はい、
具体的にはどんなお話なんでしょう。
はい、この会社の中でも本田パンダくんはキャッチコピーを考えるのが仕事なんですけど、任されていく一つずつの仕事を通して、言葉と格闘していく日々でして、
はい、
彼曰く言葉は魔法の力を持っているそうなんですけど、
はい、
この格闘を通してそれがどういうことなのかっていうのとか、本田パンダくん自身もそれを学び取っていくような日々を一緒に体験するような物語です。
なるほど。じゃあちょっと本を開けてみましょうか。はい、そうです
ね、ちゃんと目次がありまして、最初プロローグはここはパンダ広告社ってあるんですけど、はい、これで、本田パンダくんがどんな会社なのかちょっと紹介してくれてますので、
はい、
なので子どもにも広告社ってどんなことをするのかっていうようなこととか、パンダばかりでみんな本田パンダくんみたいになんとかパンダとかって名前がついてるんだっていうようなことも面白く紹介してくれます。
なるほど、みんな主人公だけではなく登場人物がんだ、うん、んだパンダ、ホンダパンダみたいな名前になってるんですね。
そうなんです。
じゃあそこから進んでいって、はい、どんな風に成長していくんでしょう、うね、このホンダパンダくんは。
そうですね、3つの仕事を大きく紹介されていくんですけど、はい、最初1章が初めての CM ってことなんですけど、
はい、
これがこの町のカバン屋さん、カバジローさんのカバン屋さんがランドセルっていうものを初めて新開発したもので、はい、それをパンダ広告社に CM してほしいという仕事、はい、でこれで初めてこの時キャッチコピーを本田パンダくんが作るという学びの章ですね。
そんなスタートがあって、その後はどんな風になるんでしょう。
この時ランドセルって何っていうことから始まり、はい、ランドセルの特徴を紹介する言葉かなとか考えたりするんですけど、まず子供に背負わせてみようって、しばらくの間使ってもらって、はい、通ってもらったりして、その流れで今度じゃあこの子たちを撮影した CM にしようっていうことになり、でその撮影をしている間にまた考えていた言葉がやっぱり違うんじゃないかって言ってまた思いを巡らせたり、自分の中にある思いと言葉がぴったりくるまで心と頭を使ってなんか感情を研ぎ澄ませるってこの子言ってたんですが、
なるほど、
そういうのがちょっと垣間見れます。
このどんな風に作り上げられるものなのか、はい、の CM というのがそういったことも分かるわけですね。
そんな工程を見て最後には、はい、CM の後の一言がパンと書かれてるんですけど、そこでおーって思うと思います。
そうですか、はい、それはもう読んでのお楽しみですね。
そうですね、
そしてこれそんな話を聞いていると、書いていらっしゃる方はどんな方なんだろうと気になりますけれども。
そうですね、この方愛知県出身で真部佳代さんという作者さんなんですけど、はい、経歴紹介のところにやはり元コピーライターって紹介されてました。
なるほど、だからこそその言葉に対する思いもきっと強いんでしょうね、
そうでしょうね。仕事の様子もリアルな広告会社の様子が分かってしまう感覚がありました。
これもちろんお子さん向けですもんね。
はい、
まあ、なんですがきっとこれを読んでいくと広告会社のことですとか、まあ、こんな風に CM が作られていくんだというのも分かりますね、うん、
はい、
最後はどんな風にこれはまとまるんですかね。
そうですね、だんだん大きな仕事をもらっていて最後は一人というよりも広告会社全体で市全体にかかるような大きなお仕事が入りまして、はい、地域を巻き込んでなんかこれオリンピックのような県で開催される、はい、ワタシンピックっていうのを開催していくことになるんですけど、
ワタシンピックですか。
はい、まあ、この仕事にどう取り組んでいくかっていうところを地域も巻き込んで会社みんなで今まで学んだことの全てを生かしてどう乗り越えていくかっていうところでまた仕事の醍醐味みたいなものも味わえちゃう感じだと思います、
なるほど。じゃあ夏休みですし、もう親子でこれを読んでいただくのもいいかもしれませんね、うん、
はい、ギャグも入ってたり社長のダジャレが入ってたり本田パンダくんは毎日一行日記って短い日記つけてるんですけどそれも面白かったり、はい、楽しみながら仕事ってこんな面白いんだってちょっと思えるんじゃないかと思います。
ぜひこちらも皆さん、読んでいただけたらと思います。今回も一般書児童書ご紹介をいただきました。大脇さん岡本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
大脇さん岡本さんにお話しいただいた本を読もうよについては広報8月号31ページに記載されています。お問い合わせは中央図書館、電話番号 0586-72-2343 0586-72-2343 です。
iWave
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは中央図書館バックヤード見学ツアーのお知らせです。対象は市内在住の小学生とその保護者。日時は8月14日水曜日、15日木曜日、いずれも1回目は午前10時30分から11時10分、2回目は午後2時30分から3時10分、定員は先着各5組。お申し込みは8月3日土曜日から9日金曜日に直接中央図書館へお願いします。ただし5日月曜日を除きます。お問い合わせは中央図書館、電話番号 0586-72-2343 0586-72-2343 です。続いては絵本のリサイクルにご協力をのお知らせです。不要になった絵本はありませんか。家庭で読まなくなった絵本があれば市立図書館へお持ちください。子どもたちの本に親しむ環境づくりのために再利用します。名前などの個人情報は消してからお持ちください。破れや落書きがある本は廃棄する場合があります。受付期間は8月31日土曜日まで、ただし休館日を除きます。受付場所は市立図書館です。お問い合わせは中央図書館、電話番号 0586-72-2343 0586-72-2343 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-27660586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。 休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。